ゆぶきたすデザインへようこそ。パーソナリティのスイタです。私は京都芸術デザイン専門学校キャラクターデザインコースの1回生で、京都三条ラジオカフェさんと同い年の2003年生まれ、今回はインターンシップで来させていただいております。19歳の専門学生です。この番組はですね、表現や作品を生み出すクリエイティブな学生に質問をし、その答えをパーソナリティのスイタとともに耳を傾けていく時間になっております。今回はですね、あなたがクリエイティブをする理由を教えてくださいと質問してみました。これがですね、質問した友人の一人に、あなたがクリエイティブをする理由っていう質問に対して、クリエイティブって形容詞だからクリエイティブをするというのは違うのではないのかっていう、すごいまともな指摘をいただいたんですけども、今回はですね、もう質問をしてしまったので、一言一句このままの言葉で質問をしてしまっているということは最初にお伝えをさせていただきます。それでですね、現代、インターネットの発達や多様性を受け入れる価値観の流れ、自分らしさやこれまでにないがしろにされてきたサブカルチャーが表現しやすい、表現者にあふれた、世の中になっていると、パーソナリティのスイタは考えています。そんな中ですね、回答者は何を考えて、何に動かされて、クリエイトをしているのか、実際に回答を、読んでいきたいと思います。ですね、まずはどれから読んでいこうかな。すごいいい答えしか本当に出てこなくて、私すごい感動してて、ではまず、これから読んでいきましょうかね。まず自分のクリエイティブの解釈から、説明させていただきますということです。クリエイティブという言葉は、創造的な、独創的な、想像力のある、工夫して作るなどの意味を持つ。なので自分で想像して考えて新しいものを生み出すこと、すべてをクリエイティブな活動と捉えます。つまり絵画やデザインや立体などの美術作品、小説などの文学作品、演劇はもちろんその範囲、何かを研究して世に論文を出すのもクリエイティブな行為と言えるのではないでしょうか。私が何かを作りたいと思うのは、何らかの自分にとって面白いものが見つかった時です。面白いものに出会った時、この面白さを何か他のもので表現してみたい、こんなのを自分も作りたいなどの感情が生まれる。この感情が強い時に創作活動がはかどるので、私はこれに動かされていると言えるのではないかなと考えています。この面白いものは、一つの形にとどまったものではなくて、ある時は自然物や景色、動物、アートなどの人工物、何らかの文章や言葉、音楽、色など、自分の周りにある有象無象すべて、自分が面白いと思ったらそれは面白いものです。それぞれみんなが面白いと感じるものは同じではないし、区分すると少数派になるジャンルの面白さも存在するでしょう。でも現代はちょっとしたことでも、マイナーなあまり知られていない分野のことでも、インターネットなどを通じて自分らしく表現できるし、それがあんまり否定されない社会になりつつあるので、価値観がいい方向に変わっているなと感じます。表現活動ってとっても楽しいですね、とのことでした。いやー、すごいなんかクリエイティブに対するなんか熱意をみんな感じる回答だったんで、今回は私のすごい私もクリエイティブの、そのデザイン系の専門学生として、その思った感想を述べさせてもらうと、本当に私たちそのクリエイティブをしている側ってすごい影響されやすいんですよね。例えば映画を見た時に、あ、こんな作品を作ってみたい、あ、この表現めちゃくちゃいいなとか、この、ポーズいいな、色いいな、光がいいなとか、そういうのにすごい影響されやすいんですよね。そういう意味ですごい共感がわかる回答でございました。では次、この方は服飾で、お洋服を作る、学生さんですね。読まさせていただきます。ずっと自分の容姿が好きになれなかった時、自分の容姿をごまかすためにせめて可愛い服で着飾りたいと思って、それからたくさんお洋服を着てみて、自分の好きなものと似合うものの中間点を見つけられた時、すごく嬉しくて、世の中の美しい人に届くことはできなくても、こんなに可愛くなれて自信持てるようになれるんだと感動した。SNS 社会だからこそ他人と比べてしまって落ち込むことも多いけど、私にとってお洋服は 最大限美しくなれる鎧みたいなものだと思っています。私は自分と同じような悩みを持つ女の子が可愛く着飾ることを諦めてほしくなくて、その手助けがしたいと思って服飾を選びました。身長とか体型によって好きな服、着たい服を諦めてしまうたくさんの女の子に自分だけの鎧を手に入れてほしいというのが一番の夢。映画とか音楽みたいに万人受けするものは作れないけど、多種多様な世の中で、今は誰かに刺さればいいなと思いながら私の好きなデザインを形にしていますとのことでした。いやめちゃくちゃいいな。なんか私もお洋服が好きなのですごいわかるんですけど、すごい自分の似合うものと自分の好きな服って全然違くて、でもそれが合わさった時の破壊力って本当に凄まじいですよね。多分これは割とクリエイティブをやってない方でも結構共感される方多いのかなと思います。では次、この方もそうですね、結構長くてすごく真面目な回答されているのでぜひ読まさせていただきます。見た人すべてに影響する作品にはたくさんの可能性を秘めていますが、その中でも思考をゼロにしてくれる力があると思います。例えば童心に帰ることができる体験だとか、私がクリエイティブをする理由は忘れていた幼少期の感覚、答えはシンプルでいて複雑な過程を踏んでいく様を俯瞰したいからです。クリエイティブという五感には、馴染みがないので解像度は粗いですが、思考し形に起こすまでをクリエイティブと定義するなら、私も誰もがクリエイティブというハンドルを握れる世の中になったと痛感します。特にインターネット動画サイト、ニコニコ動画とともに思春期を歩んだ背景があるので、インターネット及びアンダーグラウンドな文化圏が私の原点であり、そこでうごめく青さ、モラトリアムみたいなものにたくさん感銘を受けました。ああ、すごいいいですね。モラトリアムってあまり私も聞きなじみがない言葉なんですが、多分ここで言うモラトリアムっていうのは多分少年期、青年期だったりするのかなと思います。続き、まだあるので読ませていただきます。誰かが作った曲を歌ったり踊ったり映像をつけたり、それに誰かが影響を受けてまた作品が生まれたり、閉鎖的な田舎で育った私にとってそれが生きがいであり、クリエイティブを導く原動力につながってき、ました。これは余談ですが、この背景を踏まえてもどんどん便利になるご時世で、最も自分を探すことを諦めないことが一番のクリエイティブだと私は考えます。ああ、すごいわかります。すごい今インターネットが発達している時代の中で、すごい情報っていうのは私たちが探さなくても無理やり目に入るものになってきていて、私たちが情報を選ぶ側になってきているんですよね。なんかその中で私はこれが見たいんだっていう、これが作りたいからこういう世界を見たいんだっていうのがかなり大事になってくるんだろうなっていうのはすごい私もわかります。では次、本当に誰の読もうかな。じゃあこの方のやつを読みましょうかね。読ませさせていただきます。自分の中では何かが満たされていないような、心の中に空虚があります。自分の創作した作品って必ず絶対と言っていいほど自分の考えとか個性とかが含まれている。作品を見てもらった人に、作品を通して私を見てもらいたいですとのことでした。そうですね、本当に作品とか表現って絶対にその人の色が出ると思うんですよね。今私がラジオをしていても多分私がめちゃくちゃ緊張してめちゃくちゃクリエイティブのことを言っているラジオっていう、そういう色が出ていると思うんですよね。なんかその中でなんか確かに私っていうものを見てもらっているんだなっていうのは作品を通じてすごい感じることだと私も思います。ぜひもしなんか展覧会とか学生さんの作品を見るときは よければその人のどんな人なんだろうっていうのを見ていただけるとかなりいいかなと思います。では次って言ったけど、どれにしようかな。じゃあこちら読まさせていただきます。みんななりたいものとか見たい世界みたいなファンタジーだとかというのを表現するために絵を描いている人が多いと思っているけれど、自分は考えるのが好きで、考えることは自分が幼少期からやってきたこと、将棋とかも好きだったし、物事を悩むのも好きだったから、その上で何かクリエイティブって絵を描くにしろ何かするにしろ考えることが山ほどあって、構図だとか色だとかそういうのに悩まされる時間みたいなのがすごく好きで、結果的にできる創作物の価値というよりはその体験とか時間に楽しさを見出してやっていますとのことです。なんかその芸術ってか、まあその私がその芸術系を語るにはまだすごい浅い人間なんですけど、それでもすごい感じるのは、作品を作る過程を楽しむ人と作品の完成が目的の人っていうのがいるんですよ。私は結構過程も割と完成も楽しむタイプの人間ではあるんですけど、なんですごい私がその作品を作る過程、例えばこの背景には何色を乗せたらすごく魅力的に映るんだろうとかあるんですよね。多分そろそろお別れの時間が近づいていますね。もっともっと実はいろんな意見があるんですけれども、もうお別れの時間がやってきてしまったっていうのはすごい私としては衝撃的なんですけれどもね、この番組を通じて皆さんにクリエイティブをしている学生さんのね価値観だとか、その現代に暮らしている私たちをちょっと垣間見ることができたらいいなっていうのは思っています。今回ですね、私初めてラジオをしたんですけれども、本当に緊張してしまって本当に少ししか喋ることができなかったんですが、皆さんとこうしてラジオでお会いできること本当に嬉しく思います。ではありがとうございました。